こんにちは、門垣敏子です。毎週水曜日に配信しています三田警察オンラインの時間です。お話ししてくださるのは三田警察署の柳田副署長です。お待たせしました。
どうもこんにちは。
こんにちは。
三田警察署副署長の柳田です。
どうぞよろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いいたします。
ではまず三田、この1週間どんな1週間だったのか、なかなか気温が定まらないんですけども、どんな事件事故があったんでしょうか、はい、ご紹介ください。
はい、それでは1週間の事件事故をお話しさせていただきます。
はい、お願いします。
まずはですね、はい、空き家に対する空き巣の発生ということで、はい、ここ最近住所でいうと友ヶ丘であったり、はい、百合の木台のあたりで、はい、この空き家が狙われる空き巣っていうのが多発していたんですけれども、
はい、
弥生が丘でも発生をいたしました。
はい、
友ヶ丘で百合の木台というのは本当に今年の初めぐらいから結構な数発覚してたんですけど、
そうですか。例えばどのぐらいですか。
そうですね、数はちょっと数を数えてないのですいませんが、
でも
10件ぐらいは多分出てた。
そんなにありますか。
はい、それぐらいは出てるぐらい、
はい、
で空き家の空き巣なんで、どうしてもそこの家の方が何ヶ月か前に来て久しぶりに来たらっていうのがパターンが多いんでですね、幅が広すぎてちょっと時期は定められないんですけども、やっぱり年明けて一旦実家を見に来たとか、
そうですね、
入院されてて空になってるので子供さんが様子を見に来たとかですね、そういう時に発覚するんですが、これ弥生が丘でも1件発生しまして、
はい、
ということは他にも空き家があれば今後発生というか、
そうですね、
発覚する可能性がありますので、はい、ですからちょっと、住まわれてる方ですね、もうちょっと不審者を見かけたりとかしましたら、はい、110番なり、警察に電話をいただきたいなと思います。
はい、その不審者というのは、例えばどういう雰囲気といいますか、例えば見慣れない車がじっとあるとかですか。
そうですね、車が見慣れない車がずっと止まってるとか、
はい、本来なら空き家のはずなのにそこに止まってるとか、
通報でたまに発覚するケースっていうのは、空き家のはずなのに中で懐中電灯のようなものが、
はい、
っていうのが夜、
夜の場合だったら、はい、
犯行に及んでる時もあるんですけども
、そうなんですね、はい、
おそらく、みんな犯人は下見に来てると思うんです。突然夜に来て空き家かどうかわからないところに入るってことはないと思うんですね、はいはい、昼間中間帯ですね、もうこんなこと言うと業者さんが怒られる、全部疑われるかもしれませんけども、はい、そういう業者さんのふりをして各家を回ってみたりとか、普通に通行人を装って見てみたりとか、その辺は多分一般の方じゃ分かりません、もちろん警察もすぐには分かりませんけれども、ちょっと家に訪ねてこられた業者さんでも、これ本当に業者さんなんかのようなちょっと変わったね、違和感を感じるような方がいらっしゃったら、警察に知らせていただければ、こちらでお声掛けさせていただいて、で実際の業者さんかどうかを確かめるということも可能ですので、そういうので昼間のこの下見に来るものもちょっと不審だなとか違和感を感じたら通報していただきたいなと思います。
はい、でやはり通報する一般市民側としたら、いやもし間違ってたらなんか申し訳ないしなとか、どうしようとかっていう、そういうハードルが一つあるんですけども、そのあたりはいかがでしょうか。
は
い、
そこはね、どうしても一般の方が空き巣の犯人とか見抜くことは無理です。
そうですね、
はい、もう直感でちょっと不審だなと思ったら、警察に、110番がハードル高ければ、普通に警察と三田警察署に電話していただいても構いませんし、
はい、
もちろん匿名でとか言っていただければ、相手に別に誰々さんが通報したりは絶対言いませんので、
はい、
気軽と言ったらおかしいですけれども、気にせずにですね、
はい、
それでそこで本当の業者さんであれば、それをお伝えすることによって通報してくれた方も安心されると思いますので、
そうですね、
はいはい、
防ぐことができますね。
はい、
はい、分かりました、ありがとうございます。はい、続いては、
はい、次はですね、特殊詐欺とか SNS 型の投資ロマンス詐欺の、
はい、
発生なんですけれども、
はい、
この3月に入ってからもですね、この三田市内で特殊詐欺 とかですね、この SNS 型の投資詐欺がですね多発しておりまして、
そうなんですか、
まあ、私の手計算で正確な統計数値ではないんですけれども、はい、3月に入ってから特殊詐欺が5件ぐらい、
はい、
で SNS 型の投資詐欺が2件ぐらい発生しています、
はい、
でまあ、特殊詐欺はですね、まあ、5件といってもオレオレ詐欺であったりサポート詐欺であったり還付金詐欺で架空料金請求詐欺と、
はい、
もう多種多様な手口で被害が発生しております、
はい、
でまたですね、もう最近は警察官あたり警察官を語ってですね、 あなたに逮捕状出てますよとかいう感じなんですけど、
はい、
まあ、あれも、まあ、一応は分類で言うとオレオレ詐欺に入るんですけど、
はい、
前までは LINE に誘導して、
そうでしたね、
LINE で制服を着た偽警察官が逮捕状を、そのテレビ電話というかビデオ通話でですね、見せたりっていう手口がありましたけども、
はい、
実際に逮捕状を印刷して家に送ってくるケースもあります。最近は
そうなんですか、
はい、まあ、どう僕らみたいに偽物なのは分かるんですけど、
はいはい、
一般の方って逮捕状見たことないですもんね、
そうですね、はい、
だからそこに逮捕状って書いてあってですね、
はい、
もう印鑑も押してあってですね、でその被疑者のところにその被害者の方の名前が書いてあるようなのが送られてきたりして、
うん、
そういう手口もありますので、まあ、どうしても一般の人は信じてしまうと思うんですけれども、
そうですね、
まず逮捕状というのは裁判所からもらってくる書類で、それがなくなると警察は逮捕もできなくなってしまいますし、
はいはい、
見せる捕まえるときに見せることはあっても、
はい、
犯人に触らせることはないです、
ね、ドラマを見てますと、はい、時間見ながらそれをこう見せてますね、
そう、はい、見せるのは見せて、まあ、逮捕状出てるよっていうのは見せるんですけど、
ね、はい、
これ相手に渡すと破られたり、
そう、逃げられます
し困るんでですね、はい、逮捕状を相手に送ったりとかすることは絶対にありませんので、はい、
間抜けな感じですもんね、
そうですね、でも、はい、やっぱり知らない人はそれで
ドキッとします、
はい、信じてしまうんで、警察はそういう大切な書類は、はい、一般人に渡しませんと、はい、いうことをちょっと覚えておいていただきたいなと思います、
はい、ぜひ皆さんにも広げていただきたいですね、
そうですね、
はい、はい、
まあ、まずは疑ってかかってで、まあ、誰かに相談するっていうのを習慣づけていただきたいと思います、
そうですね、わかりました、はい、ありがとうございました、はい、まずは1週間このぐらいのところで、
はいはい、
今日はもう一つのテーマとしては何でしょうか、
はい、今日はですね兵庫県警察官の、
はい、
採用試験についてちょっとお話しさせていただきます、
はい、お願いします、
まあ、令和8年度の、はい、兵庫県警察官採用試験というのについてお話をさせていただきます、
はい、
少子化とかですね、あと就職の適齢人口の減少とかですね、まあ、世の中で言われている、はい、であと民間企業が今やっぱり人気があるというか、
はい、
民間企業も採用活動を活発化させておりまして、
はい、
どうしても公務員のなり手が少ない、
はい、
まあ、特に警察官の採用試験の受験者っていうのは減少傾向にあります、
そうですか、
はい、でただ警察官 の, 信用採用試験 の, この受験倍率の低下っていうのは、まあ、もちろん警察官の質に影響いたしますし、
はいはい、
試験を合格された後に辞退される方も結構いらっしゃるんですけれども、この辞退者数っていうのが増えるとですね、まあ、警察官の数にも影響してきます、
はい、
で警察官の質が低下したりとかですね、まあ、数が減ってしまうと、まあ、警察活動、警察官の活動がですね、まあ、なかなか円滑に運営できなくなってしまうということで、すごく直接的な影響があります、はい、で警察官のが運営がうまくいかなくなると、ひでも県民の皆さんの治安維持に大きな影響を及ぼしてしまいます、はい、まあ、そのためですね、兵庫県警では、まあ、常に警察官の募集活動というのに力を入れておりまして、
はい、
でまあ、少しでも受験しやすく、まあ、受験してもらいやすくするためにですね、今年令和8年度から、
はい、
まあ、試験の内容とか制度が、まあ、少し変わったりしておりますので、
はい、
まあ、改めて、まあ、兵庫県警察官の採用試験についてご説明させていただきたいと思います、
はい、どんなところが変わったんでしょうか、はい、お願いいたします、
はい、まず一般的な元々の区分なんですけれども、まあ、採用試験というのはだいたい4月9月で来年翌年の1月ですね、年に3回実施しております、はい、で採用区分というのがありまして、
はい、
一般、 区分とキャリアアピール区分、はい、で特別区分の3種類の採用区分がありまして、はいはい、まあ、その区分の中にそれぞれ A 区分 B 区分というのがあって、はい、まあ、A 区分というのは4年生の大学を卒業または卒業見込みの方、はい、で B 区分というのは A 区分以外の方が、まあ、B 区分としてあります。でこの一般区分というのはですね、まあ、この学歴の意味が受験の資格の条件となっております。あ、
はい、
で、まあ、一般的に普通に警察官を受けられる方っていうのはこの一般区分というので、うん、あの試験を受けていただいております。はい、で一般区分の A 区分であれば、まあ、大卒もしくは大卒見込み、はい、B 区分はそれ以外の方ということになります。うん、でこの一般区分の試験というのの内容がですね、まあ、一次試験と二次試験があるんですけれども、はい、一次試験というのが教養試験というのを行っておりまして、まあ、社会とか人文、はい、自然あと文章理解とか推理判断とかですね、はい、まあ、そのようなあの項目の中で、まあ、5択なんですけどね。
なるほど、筆記するんじゃなくて5つの中から選ぶという、
はい、5つの中、はい、まあ、あのマークシートみたいな感じですね。はい、5択の問題が50問あるんですけれども、はい、その中で自分で40問選ぶことができます。
あ、はいはい、
だこれをまあ選択回答方式というそうなんですけれども、はい、分からない問題が10問あったとしますね、うん、それをは選ばずにですね、残りの40問で勝負ができるという。
あ、そうなんですね。
ちょっとでも試験を受けてもらおうといろんな努力をしております、
はい、いわゆるパスができていくわけですね。
そうですね、パスできるということですね、はい、10問まで、まあ、あの選択回答方式になっているというのはやっぱりあの公務員試験対策ってやっぱ公務員の試験って独特なところもあるんで、そういうに不安がある人でも、まあ、挑戦しやすくするためということなんで、はい、まあ、一般企業をメインに就職活動されている方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、はい、そうやってあのちょっと受験しやすくなってますん で、
です、ね、
まあ、どんどん受験していただけたらなと思います。
はい、
あの受験はタダですしあのお願いいたします。
はい、
でまたこの兵庫県警ではですね、この令和8年度の試験から、あの一次試験での論文試験というのが廃止になりました。
そうなんですね。
もともとテーマに沿って論文を書いてもらうっていうのがあったんですけれども、この論文試験の廃止っていうのは全国初。
はい、確かニュースになってましたね。
そうですね、あのニュースになっておりました。
はいはい、
これもあのやっぱ公務員試験、特に警察の試験っていったら警察テーマの論文を書いていただくことになるので、どうしてもその論文対策っていうのが、あの他の企業を受ける方にとってはそれだけ特別に対策しないといけないんですよね、警察の論文対策を、はい、
うん、
そういうのを必要なくすために廃止したということで、まあ、これも採用試験にチャレンジしやすくするためということになっております。
はい、
であの一般区分とは別にあのキャリアアピール区分というのがありまして、はい、これはあの民間企業などにおいてですね、まあ、連続して2年以上の職務経験を有している方、
はい、
を対象にした区分ということで、まあ、はい、一般の企業とかで2年以上同じ企業で2年以上働いた方はこちらの区分で受けることができます。
はい、
で、まあ、このキャリアアピール区分っていうのも、まあ、同じような試験を実施している警察っていうのは全国でも数件しかありませんので、
はい、
まあ、兵庫県警はとても受けやすく
そうですね、はいはい、
なっている県警ということになります。はい、まあ、社会人経験者の方でですね、どうしてもあのやっぱり昔警察官になりたかったから警察官になりたいなというような方は、まあ、ぜひこの区分を活用していただけたらなと思います。はいはい、
連続して2年以上の職務経験があればということですね。
そうですね、
はい、
でこのキャリアアピール区分というのはですね、まあ、受験資格を満たしていれば、まあ、一定の専門知識を有していると、まあ、認められることからですね、はい、もう一次試験のその教養試験というのは免除されます。
はい、
であと自分の勤務経歴であったりあと自己 PR とか、はい、あと時事問題に対する考え方とかをちょっと記述式で回答していただくこのアピールシートっていうので試験を実施しております。
は
い、
あ、なるほど。
でこのキャリアアピール区分はですね、あの、まあ、一次試験は免除なんですけど、この一般区分と併願で受けることが可能ですんで、両方で届け出を出してもらって、でまあちょっと一般区分も受けられる方はやっぱ一次試験、一般区分用に一次試験を受けていただかないといけないんですけれども、
ね、はい、
あの両方だから一つの一回の採用試験で、あの二つの区分に応募ができるということで、
はい、
あのすごくあの応募しやすく、あのどっちかに悩まなくてもいいというのはなっておりますので、はい、あのよろしくお願いいたします。
はい、わかりました。
では と特別区分というのがありまして、これまた結構得意な方というかですね、
あ、はい、
まあ、のサイバー捜査とかですね、あの心理相談とかですね、やっぱ資格とか持ってられる方、はい、あと武道ですね、はい、剣道とか柔道で、まあ、各種資格とか経験を有した、まあ、専門性の高い方を採用する区分になる、はい、
はい、平たく言ったら特技があるということですね。
そうですね、
はい、
でこの特別区分の試験というのはちょっと面接とか実技とか、まあ、ちょっと他の区分とは異なっておりますので、まあ、そういうのでチャレンジしたいなという方は一回採用センターの方か、はい、また三田署の刑務官に今お問い合わせしていただければご説明できると思います、
はい、
であの令和8年度からですね、あと早期チャレンジ区分というのが新設されましてですね、
はい、早期チャレンジ区分、
はい、はい、これはですね、大学の3年生を対象にした試験で、
はい、
もうあの年に3回のうちの第3回、だから翌年の1月の試験になりますけれども、はい、で、まあ、一次試験の内容を、まあ、教養試験というのから、まあ、あの SPI という各企業とかが、まあ、採用している適性検査みたいなやつですね、
はい、
を導入して実施されます、
はい、
これ大学3年生から警察官採用試験にチャレンジできるようになりましたんで、まあ、もうどうしても警察官になりたいとか、まあ、なってもいいかなと思う方はですね、3年生から受験してもらって、まあ、合格すれば、はい、まあ、4年生は就職活動せずに、
そうですね、
はい、警察官にあとはなるために一生懸命、はい、あの自分を磨いてもらえればっていうようなことができるようになって、
はい、
ちょっと早くから試験を受けれるようになってますんで、
そうですね、
その辺も活用してみてください、
はい、いろんなご自身の得意なところをこう分野がいくつかありますから、区分がありますから、ちょっとそのあたりをしっかり考えてということですね。
はい、
はい、分かりました、ありがとうございます。では最後にメッセージをお願いいたします、はい、
この令和8年度の第1回兵庫県警察官採用試験の申し込みというのは、
はい、
あの3月の13日から4月の3日までとなっております、
はい、もう今週から始まるんですね。
そうですね、
はい、
受験申し込みはこのインターネットの電子申請のみとなっております、
はい
が、まあ、どうしても電子申請できない方は、まあ、あの兵庫県警本部の採用センターまでお問い合わせいただければ、あの申し込みできるように、まあ、いろいろと、まあ、アドバイスしてもらえると思います、
は
い、
あ、そうですか、はい、わかりました。
でこの第一次試験の試験日というのは4月の25日になってますんで、はい、あのこぞってご応募していただければなと思います。まあ、の警察官の仕事っていうのはですね、あの各部門によってあの仕事の内容が、まあ、大きく異なりますんで、なんか一概にこの魅力をお話しするっていうことはちょっと難しいんですけれども、はい、まあ、警察の仕事っていうのは、まあ、同じ取り扱いっていうのは一つもないです。で毎日で毎回、
はい、
でまあ、まあ、様々な事件や、まあ、事故とか相談などにまあ対応する、うん、まあ、しなければならないとちょっと嫌なイメージになりますけれども、うん、まあ、対応するやりがいのあるまあ仕事です、はい、でも警察の仕事をまあ辛いとか難しいと考えていらっしゃる方もまあいるかもしれませんけれども、うん、まあ、警察はあの組織で対応しますので、あの一人で判断するとかですね、うん、まあ、一人で解決しなければならないということは まずありません、
はい、
なのでまあその辺はあの心配なさらずに、まあ、ご安心してあの警察というものを目指していただけたらなと思います。でまた昔と比べてですね、警察はあの各種休暇も充実してきておりまして、
はい、
であの共済組合とかですね、まあ、信用組合などもまあ充実しております。あの信用組合で兵庫県の場合はあの金融機関もありますんで、警察 の、
はい、
あの結構充実してあの
はい、
いろんな手当がありますので、まあ、ぜひですね、まあ、兵庫県警の一員となってですね、
はい、
一緒に兵庫県の治安を守っていただきたいなと思います、
はい、ありがとうございました、いろいろこう聞きたい方がある方はホームページをチェックするのもいいですかね。
そうですね、ホームページチェックしていただいたり、
はい、
あのうちの三田警察署 の、 あの刑務課というところはあの採用の募集の担当しておりまして、
はい、
いろいろ力を入れてあの説明会をやったりとかもしてますんで、まあ、あの個人的に知りたい方はあの直接お電話でもいただいたり、警察署に来られてですね、あのお話しすることも全然可能ですんで、
はい、
あの興味がある方は、まあ、1人じゃなくても2人3人友達連れてでも結構ですんで、
はい、
あの警察の方に三田警察に連絡いただければいろいろとお話できると思います。
はい、わかりました、ありがとうございました。またこの1週間もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼いたします。
します。
お話を伺いしましたのは三田警察署の柳田副署長でした。三田警察オンラインでした。